皆さんは、多分この歌をよくご存知と思います。うさぎを石鹿の山、こぶな釣り鹿の川、ふるさとという題名の歌。私が育ったところは神奈川県の小田原ですけれども、随分と、まあ駅からそう遠くはないのですけれども、私が通っていた小学校は、随分田舎の田んぼと畑と、そして、ちょろちょろ小川が流れる、そういったところにある小学校でした。学校が終わりますと友達と約束をして、釣り竿を担いで久野川という川に行って、そこで魚釣りを楽しみ、自転車に乗って行けば酒輪川という大きな川があって、そこでもっと、大きな魚も釣ることができました。ですからこのふるさとという歌は、私にもふるさとの懐かしさを感じさせる、そういう歌です。さてこの歌、とても好きな歌の一つなのですけれども、三節この歌詞になると私はとても、胸が痛みます。志を果たしていつの日にか帰らん、遠いふるさとを思いながら志を抱いて出てきた人が、その志を果たすことができず、だからふるさとに帰ることができないという、その嘆きがこの歌詞からは伝わってまいります。立身出世の夢を抱いてふるさとを離れたけれど、いまだ夢を果たすことのできていない、その現実がある。その気持ちを押し量るととても心が痛みます。最近でこそ言わないでしょうけれど、昔は賢い子供に対しては末は博士か大臣かという言い方をいたしました。大きな期待を込めたわけです。今でこそ博士になっても就職がないというのが日本の現実、大臣となると何か汚職があるんじゃないかとか、そのようなのうさんくさい匂いが漂ってまいります。でも昔は博士か大臣かといえば、立身出世の模範のようなもので、賢い人がそれを目指す、そして偉くなるという、その偉い人の象徴でした。偉い人、今でこそ具体的な目標は違うかもしれませんが、この世の中が相変わらずピラミッド構造、ピラミッドの形をした社会であるということには違いがありません。偉い人としてその頂点に登って行きたいという願いは、誰もがというわけではないでしょうけれども、多くの人が持っていることでしょう。会社に勤めているのであれば、平社員から係長に、課長に、部長に、そしてできるならさらにその上をと目指します。それは必要で大切なことです。そしてこの世間の評価によるなら、社会的地位や名声が高くなるほど、なればなるほど偉い人とみなされます。例えばそこに10人人が集まれば、その中でこの中で一体誰が一番偉いかなと心の中で考えます。それによってその人に対する対応もなんとなくこう違ってくることでしょう。その意味で世間の人々は、より偉い人になるために努力をし、競争し、時には戦い、そして上を目指してまいります。人はほとんどの場合、自分を物差しとして、あるいは軸として他の人を判断します。 この人は私より上か下か、私より偉いか偉くないか、そのように周りの人を値踏みして判断するものです。これはおそらく世界共通だと思うのですが、特に日本人の場合、そういう感性が特に敏感であることは、日本語の言葉遣い、敬語と謙譲語、この人にはどういう敬語を使うべきか、この人にはどの程度自分を下げて語るべきか、そういったことにすごく気を使いますね。そしてそれをちょっと間違ったりすると、相手から不快に思われたり、何かいろいろこう場合によっては言われたりする。とても厳密で難しいということもあります。イエス様と弟子たちが旅をしております。エルサレムに向かう途上、彼らは一旦拠点としていたカファルナウムという町に立ち寄ります。そこに行くまでの途上で弟子たちが議論をしているのです。イエス様は弟子たちが何か議論しているのに気づきましたけれども、道の途中では君たち何を議論しているのかねと尋ねることはいたしませんでした。カファルナウムの家に入ってから弟子たちに改めて尋ねるのです。途中で何を議論していたのか。でもイエス様にそう尋ねられた弟子たちはなんとなく居心地悪そうなのでしょう。口を閉ざして沈黙してしまいます。なぜなら誰が一番偉いかということを議論していたからです。弟子たちはみんな出世欲はあるものの、それをイエス様には知られたくなかったのでしょう。偉くなりたい、その願望を露骨に表すことは恥ずかしいことだ、そう感じたことでしょう。この弟子たちはみんなそれぞれ自分の家を離れ、ふるさとを離れてイエス様の弟子として従ってまいりました。イエス様を信じ、この方こそこの世に本当に必要な先生だと確信したのは間違いないでしょうが、同時にその先生が偉くなれば、それにつれて弟子である自分たちもまた高い地位につけるかもしれないと成功の望みも抱いていたに違いないのです。その場合12人いるわけですから、他の弟子たちよりも自分の方が高い地位につきたい、偉くなりたい、それがみんなの正直な思いだったことでしょう。どういう組織であれ、どういう企業であれ、ライバル同士が競い合い、誰かが出世レースを勝ち抜いていきます。イエス様に選ばれた12人の弟子たちも、弟子たちの中で誰が一番上に立つのか競い合い、判断し合い、そして互いに評価し合っていました。多分内心ではこいつよりは私の方が偉くなるだろうと思ったのではないでしょうか。イエス様は形の上では弟子たちに尋ねましたが、彼らが一体何を議論していたのかということはよくご存知でした。ですから黙り込む弟子たちに対してイエス様はどうしたか、その様子をマルコによる福音書はこう告げるのです。イエスが座り12人を呼び寄せて言われた。イエスが座りとわざわざマルコが書くのは、改めて弟子たちにしっかりと向き直ってこのことをはっきりと告げたいという、そのイエス様の意思表示がこの言い方に込められているのだと思うのです。弟子たちに対して特別に重要なことがこれから告げられるのです。 イエス様が語った言葉を直訳してみました。もし誰であれ一番先になりたいなら、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そう、しかも原文ではすべての人の後になってすべての人に仕えるものとなるであろうという未来形で語られています。しかしこの未来形は実は旧約聖書の律法の書物の中で神が命令を与える形式です。こうなるであろうと神が言われるのはそうせよという神聖な命令です。ですからここでもこの未来形は聖なる神の命令だと受け止めなければいけません。そうせよ、そうあらねばならない、そういう意味です。一番先になりたいならすべての人の後になれ、すべての人に仕えるものとなれ。ここでイエス様が語るのはこの世の原理、この世の中の原則ではありません。イエス様を信じて従う者はどのようでなければならないのか、そのことを教えるのです。この世界の原理は上に立つ人が偉い人で、偉い人は人々を従えて力を振るいます。しかしイエス様に従う者はその逆でなければならない。イエス様はそのようにはっきりと強い命令の形で伝えたのでした。と、さてここまで私考えてからあることに気がつきました。イエス様のこの言葉って矛盾があるのではないか。先頭になりたいのであれば最後になりなさいというのであれば、どう考えても誰も先頭になれないでしょ。先頭になりたかったら一番後ろに行け。しかし最後になったら先頭ではありえないですね。だからイエス様のこの命令は矛盾がないだろうか。一体どういうことなのか、理屈が通らないとしか思えませんでした。そんなことを命じたのでしょうか。この言葉の謎を考えるうちにある事実に気づかされました。そもそもイエス様の弟子になるということはイエス様に従う者になるということではないか。そうであるとすれば主イエスに従う存在なのですから、従うということは後についていくわけですね。ですからそもそも一番先になることはありえないのです。前にイエス様がいなければいけないのですから、イエス様を差し置いて前に出てしまえば弟子ではないことになります。弟子である限り、つまりイエス・キリストを信じる信仰者である限りは一番先になることはありえないわけです。賛美歌の517番という歌がありますけれども、本当はこの歌を今日歌えればよかったんですけれどね、もう曲を予告してから昨日思いついたものでちょっと歌えなかったのですが、今話した事実を実に見事に歌い上げた賛美歌があるんですね。神の民よ奮い立てよ、復活の主イエスは先立ちゆく。主イエスが先立ちゆくということですね。私たちの先には常に 復活の主がおられる。私たちは主イエスの後に従うものです。弟子である限り、クリスチャンである限り、これは普遍の大原則です。幾人かでグループを組んで登山をするとき、守るべきルールがあります。それはそのグループのリーダーが一番先頭を行き、2番目のリーダーが一番最後を歩くというルールです。この順序が守られないで不慣れな人が先頭を歩くと、時として道に迷ったりします。山歩きに慣れた壮健な人ということで、その人が先頭を歩くならば、体力のない人や具合の悪くなった人が遅れたりはぐれたりしても気づかれないままになってしまうことがあります。先頭リーダーが行き、副リーダーが最後を歩く。これは一番弱い人や具合の悪くなった人を失うことなしに、全員が無事に安全に目的の場所に到着するためのベストの方策です。主イエスを信じる人々の群れ、すなわち教会にはあらゆる人がいます。少年がいます。若者がいます。高齢者がいます。子供がいます。健康な人がいます。病人がいます。男がいて、女がいて、もしかすると性的少数者がおります。豊かな人がいて、貧しい人がいます。気の強い人がいて、私のように気の弱い人がいます。ここは笑ってくれて結構ですから。本当に気が弱いんですよ。強い人がいて弱い人がいます。能力のとても高い人とそれほどでもない人がいます。だが誰もが例外なく荒れ野であるこの世を旅しています。その旅の途上、誰も置いていかず、誰も切り捨てず、誰も粗末にされず、誰も見捨てられない、そういう群れが教会であり、キリストを信じる弟子の集団です。群れの全体を導いて先頭を行くのは、私たちの導き手である主イエスキリスト。これは変わることがありません。誰一人見捨てず置き去りにしないために、最後を歩き、皆に仕えるものが必要です。群れの牧者は間違いなくそういう存在です。ですから、もし皆さんがこの教会のリーダーは私で、先頭に立ってみんなを引っ張るべきだと思っているならば、それは全くの間違いです。私は一番後ろを歩く。しかし一番最後を行くのは牧者一人の役割ではありません。群れの中で最後を歩く人が多ければ多いほど、その群れは堅固な砦としてしっかりと下支えのできている確かな守り手に見守られて、全ての人が共に旅をすることができます。能力や実力の高い人は支配者になるのではなく、最後を歩み使えることによって全体に気を配り、助ける役目を主イエスから託されています。教会役員というのはそういう役目を託された人たちです。ですから、いや私なんかと謙遜してイエス様から委ねられる大切な務めを放棄することなく、まあ面倒になったか、なったなと思いながらも、仕方ないなと思いながらも役員に選ばれたら、まあ喜んで引き受けていただきたいと思うのは、なんでこんな話をするかというと、教会総会が近いからですね。さらに付け加えるなら、最後を行く役目は 牧師と教会役員だけでなくて、この群れの中でそれができる人たちみんなの分かち合うべき役割です。いろいろそんなことを教会の原則原理を考えながら、この世の原則を考えてみました。この世の原理は自己責任です。この世の原則は自助努力です。失敗してもダメになっても自己責任、困ったら自分で自分を助けろ。この原理、この原則は誰かが見捨てられ、切り捨てられ、振り落とされるということが前提です。世間はそういう現実、そういう格差を当然とみなして、ああ世の中というものはそういうものだから仕方がないのだと考えます。主イエスの弟子集団である教会はそれとは対極を訴え、反対を生きようといたします。私たちは主イエスを信じました。それは主イエスを受け入れたということです。それは一体どういうことか。私は信仰者です。私は主イエスを受け入れました。それは一体どういうことなのでしょうか。それは主イエスを信じる人々の群れに属する全ての人たちと共に、一つの神の民、一つの群れ、一つの共同体として一緒にこの荒れ野を、この世を旅するということです。この世を旅するその群れの中の最も小さなものを喜んで受け入れ、一緒に旅を続けることです。その時もしできるなら、群れの最後を歩んで小さなものを支え守っていただきたい。またいろいろな重荷を負い、自分はそういうことはできないと思うもの、聖書が言う小さなものはためらわず心配せず、旅の仲間から受け入れられて助けられて、一緒に喜んでこの世の旅を続けていただきたいのです。こうして弱い者が餌食にされるこの世を、私たちはその世を旅する神の民の群れとして、天の国を目指して一緒に、誰も振り落とされることなく、共に最後まで旅を続けていくのです。そういう教会であり続けたい。お祈りします。一番先になりたいなら、全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさい。私たちのこの群れの先頭にイエス様、あなたがおられます。ですからできる限り多くの人が一番後ろに回り、全ての人に仕えて、この群れ全体がこの荒れ野の世を旅する、その旅を最後まで皆共に続けることができますように。そして御心であれば、この群れの中に新たな人々を増し加えてくださいますように。主キリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌を一緒に歌いましょう。賛美歌の524番、我ら皆によりここに集う時は。